ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて株式会社学びデザイン代表取締役、荒木博之さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、久しぶりにこのラジオスタジオのね、環境で。
はい。
まあ、
はい、
よく話してるわけだけど、二人は、うんうん。このラジオスタジオっていうのは3年ぶりなわけなんですけど。
はい。
先週振り返ってどんな感触でしたか？
いやー、なんか新鮮です。し、まあ、相変わらずの幸太郎さんの、なんだろうな、シンクった素朴な疑問。
なんか、僕があまりに、なんか、なんていうの、素朴な疑問が低レベルすぎて、ヒロさんを困らしてないからとか、ちょっと心配してた。
いやいやいや、毎回言ってるんですけど、まあ、リスナーの皆さんもお気づきだと思うんですけど、幸太郎力というものがありましてですね、やっぱりすごいね、地に対する真摯なんですよね。真摯さがあって、知りたいこととか疑問に思うことがあった時に、なんかでもちょっとこのタイミングではやめとこうかなとか
諦めが悪いんで
こういろいろこう忖度しながらその時間流れてやって、あ、まあいいかなみたいな、そんな感じになるんだけれども、こうちゃんってやっぱあれだもんね。本当にその疑問に思ったことをやっぱり疑問ですっていう、そこはもう絶対怠らないからね。
食いついちゃうですね、まあ、なんていうかリアルのリズムがあるし、信頼できてるヒロさんだからっていうところが、まあ、何よりも勝るけれどね、だから、あ、なんか困らせてないかなと思いながら先週話しておりました、私は。
いや、だから僕がその超相対性理論をもう何年続けてるかな、2、3年、やって、未だになんかやっぱり、その、毎回収録が楽しみになるのは、やっぱ幸太郎力に依存するところが大きいですね。
いや、そんな風に言ってもらえると超嬉しいけど、まあ僕がヒロさんのかっこよさで感じるのは、なんかね、多分事前に練ってきてる考えとそれを乗り越えてくるヒロさんみたいなのがなんか両方いるのがかっこよくて、ここの部分はなんとなく考えてきたのかなと想像するんだけど、なんかみんなの話を統合しながらさらに推し進めるみたいな、両方あるのがヒロさんのすごいところですよね、と思ってるね。
あ、ありがとうございます。まあでもそうそう、なんかその話は先日のね収録の話と通じると思うんですけれども、やっぱり決め事とか、これは言いたいみたいな話はあるんだけれども、そればっかだとやっぱつまんなくなるじゃない。
確かに確かに。
だからその場、それ言わなきゃ言わなきゃ言わなきゃってなると、なんか楽しめない？
確かに確かに。
だからこの会話の中で創発的にこう現れてくる何かをどうやって見つけるかみたいな。それは全然その当初の収録の目的とかテーマから全然ずれるんだけど。
そうだよね。
それが面白いじゃんみたいな。
わかるわかる。
うん。
それまさに先週話していた、成長しようと思ったら違う方向に目が伸びてっちゃったみたいに近いよね。
そうそうそうそうそうそう。
思い返していたのはあれです。この番組で実は何回か取り上げてるんだけど、影山智明さんの俗ゆっくり急げっていう本の前半で書いてある、まあなんていうか、いわゆるエンジニアリング的進め方はピラミッドの頂点を決めて、この、まあスペースシャトル作りますとか、この建築を作りますって青写真設計図が明確で、まあそのゴールに向かった各パーツが手段化している状態で、これはこれで必要なんだけど、影山さんがカフェっていうね、場を通してやろうとしてるのは逆三角形、逆ピラミッドで、ある場所に根付いていて、で、そこからどう育つかっていう設計図はない。で、植物がおのずと育つように、むしろ末広がりに拡散していく。で、拡散は、 時代と参加する人によって変わってっていいんじゃないかっていう。で、仕事に人をつけるんじゃなくて人に仕事をつけると、おのずと当初の想定と変わっていくから、
うんうん、
その中の自由っていうのをカフェで試してみたいっていう話をしてたんだけど、うん、学びを手放した先の学びってヒロさんが言うところのイメージはこれに結構近いのかなと思
いました。いや、近いですね、うん、だから設計主義ではないわけですよね、
うん
うん、だから僕らの対話の中でよくメタファーとして、
うん、
出るのがその建築物ではなく庭であるっていう、
うん、
そんな話が出ると思うんですけれども、
はい、
だから、まあ、庭もある程度の設計は可能なんですけれども、
うん、
そこにどんな花が根付いて虫が来てみたいなことっていうのはかなり創発的だったりするじゃないですか。
そうだよね、うん、俺こんな植物あったっけみたいなのが育って、で当初の設計図からずれるけどむしろ面白いから増やしてみようとか、
そうそうそう、
ちょっと池の位置変えてみようみたいなのに開かれてるっていうことですよね。
だ、その庭作ってんだけど、こう過度に設計主義になっちゃうと、
うん、
庭そのものの生命力が失われていくというか。
そうだね、
うん、
その場が求めるなんか植物の育ち方とか、ね、鳥の通り道みたいなのをにも影響を受けてみよう。
そうそうそう、
そうなるとどうなるかっていうのを楽しんでいく
って
ね。うんうん、わかるわ。でね、今週話してみたいことなんですけど、
うん、
前回とはいえ学ぼうと思った時に学びがうまくいかないで、これ成長痛を感じている、
はいはいはい、はい、
でこの成長痛とどういうふうに向き合ったらいいのかっていうのは一つテーマになるなと思ったんですよ、
うん、
で最近僕がこのテーマについてたくらむメンバーとモヤモヤしてたエピソードいくつか挙げていいですか。
どうぞどうぞ。
人が成長していく時、もしくはなんか自分よりこの面においてすごく優れているなーっていう人を目の当たりにした時、まあ大体遠慮しちゃう、
うん、
で自分はこれやんなくてもいいんじゃないかって自信を失ったり遠慮したりね。で例えばタクラムの中で音楽の道で活躍してる人がいて、その人に成長とか成長痛についてどう考えてるっていうのをなんか聞いてみたところね、うん、言ってたんですよ。で確かにへこむことはあるんですけど、自分自身が聞いているとただ単に超絶技巧の人っていうのはあまり興味が湧かないんですよねって、
うん、
なんか特徴がある、うまいと言い切れないんだけどこの人にしか出せない音みたいなのをやってる人にどうしても惹かれちゃうんですって言って、
うんうんうん、
でここになんか一個ヒントがあると思うんですよ。つまりなんかうまくなろうっていう物差しではないところになんか自分は実は注目しているって気づきじゃんそれって。
ああいいな。
だからなんかただ上手くなろうと思ったら超絶技巧を目指しちゃいがちなんだけど、
うん、
なんか俺それ好きなわけじゃないぞっていう気づきがあるじゃん。
はいはいはい、はい、
上手さのスケールじゃなくて独自性との混ぜ合わせとか、
うん、
その人の個性の発露、うん、ってなってくると、まあなんというか AI だけではないものの中になんか繋がってくるのか分かんないけど、
うんうんうん、
一人一人が違った成長をする先にあるものをむしろなんか魅力に感じてるのかなっていう目線出てくるよね、
うん、それは本当にそうですね、
うん
うん、だからそのこう微妙に何を自分は求めているのかみたいなことを感じる力ってめちゃくちゃ重要です ね今の話聞いて気づいたんですけど、うん、だからそれをね感じる努力をしないと、
うん、
容易にその強さ弱さとかうまさ下手さみたいなヒエラルキーの順序で、
うん、
囚われてしまうことになるわけですよね。だからギターとかだったらいかに早く弾けるかとかね、うまく弾けるかみたいな、そういうランキング的な質問になると、
そうだね。
やっぱね、その苦しさから逃れられないみたいなことってあるし、うん、で苦しさから逃れるとまたこれまた弊害があってね、下の人そのものの見方がまた歪んでくるみたいなね。
おお、この人より上だみたいなのが。
そうそうそうそうそう。だからそのドラゴンボールのスカウターつけた状態になるみたいなね。
なるほど。
うん。あそこってそのキャラクターらしさみたいな複雑な情報を一切除いて、
うん、
お戦闘力2万かとかね。
うん。
その人らしさなんてどうだっていいわけですよ。
うん、うん。
で私3万ですと、あなたより 1.5 倍です、強いですね。そういうこう単純な世界観になっていくわけじゃないですか、
うん、
だから2万の自分はよし3万超えるぞみたいな、そういう中で、
うん、
まあ歯食いしばって頑張るみたいな、まあ そういう話なんだけれども、その軸そのものが全てではないと、
うん、
2万とかその数字以外なんかないのって、自分が本当に求めてるのは本当に3万の戦闘力になりたいのか、
うん、
もっとこう違うことがあるんじゃないかみたいな、その問いを立ててそれを意図を持って発見しに行くっていうことだよね、今の話はね。
まさにそうだと思う。タクラムの別のメンバーがポロッと言ってたのは、 WBC の野球を見てるときに山本選手っていう人がいるんでしょうか、ピッチャーで。
はいはい、山本由伸ですね。
はい、うん、で僕ちょっと見てないから記憶が違ってたらあれなんだけど、ピッチングフォームが途中から、まあ、変わって、
変わりましたね。
で、すごい特徴的になったと、
うんうん、
で足を全然上げないっていうのは、うんうん、日本の平均的なフォームからすると結構外れ値
になりましたね、う
ん、なんだけれども結果的にそっちのピッチングフォームの方が球速が速いなり、なんか成績が良いなりっていうことが、うん、今明らかになっているっていう、
うんうん
うん、そんなことを言ってた気がするので、でこれ面白いなと。で、まあ、最後球速とか成績で測るのが大事っていうことを言ってるんじゃないんだけど、なんかこう自分なりに路線変更するとか平均から外れていくっていうことを勇気を持ってやっていいんだよっていう一個の許しにはなると思うんだよね、
うんうんうん、
だからさっきの物差しを変えていくっていうことと非常に似ていて、
うん、
ただただスピードを出そうとかってなったら多分そういうフォームにはならない、うん、どっちかっていうと故障からの回復なのか分かんないけど、うんうん、何か別の理由によってずれていってしまった自分の中に、なんか新しいシナリオと前向きな未来が起こりうることの一個の事例なのかなと思って聞いてましたね。
面白いですね。ちょっと若干話それるかもしれないですけど、今の話でちょっと思い出したのが、うん、そのドミニク・チェンさんが編集とか、まあ、実際書かれた本でもあるんですけれども、
うん、
私たちのウェルビーイングを作り合うためにっていう本が、うんうん、あってですね。
ピンク色の
ね。あの中で、その、伊藤浅さんが、ちょっとしたコラムを書かれてたんですけれども、
うん、
彼女が書いてたのがね、その、若年性アルツハイマーになった人の話が書かれてたんですよ。
うん、
要するにね、人の顔をもう全く覚えられない状態になってしまった、はい、っていうことの話なんですよね、
うん。
それってものすごいハンデじゃないですか。だから僕が孝太郎さんに会っても、これだけ会ってるのに、思い出せないっていう、そんな状態。そんなことで本当に仕事ができるのかっていう状態に思うわけじゃないですか。うん、ところが、まあ、その方の名前ちょっと忘れちゃったんですけれども、その方は、いや、全然できますよと。
うん、
それは何かっていうと、要するに自分がそれができないっていうことを明確にした上で、そうすると誰かが記憶してくれていると。
うん、
で、その組織の記憶とかに頼ることによって僕は全然普通に仕事ができているんですみたいな、そんなことをおっしゃっていてね。で、そのこれ僕2つ意味あるなと思ったんですけど、
うん、
1つはだからその能力もネットワーク化できるみたいな、
うん、
そんな話ね、
うん、
その組織の中にその能力が担保できていれば自分の能力はそのデコボコがあっても、
はい、
へこんでるところは容易にこう補うことができるみたいな、まあ、そんな話だし、
うん、
もう一つなんかこう面白いなと思ったのは、その穴があることによって組織に新たなダイナミズムが生まれるみたいな話も感じる。つまり明確にその穴があることによってその穴を埋めようとする人が出てくる、
うん、
それによって人間関係が変わり、その人の存在意義が見出されみたいな、
うん、
あ、僕記憶してますみたいな。もうそれだけでその人にこう、いる意味が出てくるとか、
うんうんうん、
普通だったら、俺はこの組織いても意味ねえんじゃねえかみたいな風に思っちゃうところでも、そういう穴を埋め合い合うみたいなところに存在意義が出てくるみたいな。
なるほどね。
うん。
うん。
これもだから、その完全に強い弱い一本足打法の、その評価軸から抜けることができれば、そういうこう、ものの見え方ができてくるみたいな、そんな話かなとも思いました。
うん、確かに確かに確かに。穴を埋めようとすると、そこで人間関係がなんか駆動し始めてっていうのはすごく面白いですね。
うん、
全員が支え合っている状況が作れればめちゃくちゃ多分強いよね。
そうですね。
あの途中で誰かのストレスが爆発とかにならないように、うん、全員が弱みを開示しながら助け合えるっていう場になってるといいんだろうな。
うん、うん、
あとはこれもタクラムメンバーからもらったヒントなんだけど、
うん、
ある人はですねゴルフをやっていて最初全然上手くなかったので悩んでたんだって、はい、上達できないって、うんうん、で一方で最初初心者の頃から勘がすごく良い人もいて例えば野球部出身だと何かともうすぐにボールに当たって結構飛ぶ、
はいはい、
でそういう人に比べて全く成長が遅いという自覚がありながらしかし下手なりにずっと考え続けてずっと練習を続けることでいつの間にか野球部の人よりも成長していたっていう話をしてくれたんですね、
うんうん、
で多分課題の解像度が上がるとか、なんか考え続けるとかっていうのが、うん、その下手な時期に育まれているっていうことなのかな、うん、みたいなのを思った、
うんうん、だから下手な時の、うん、下手な時点での楽しみ方みたいなことを見出せるみたいなこともありますよね、
うん、
だそれがなんか遊びみたいな話につながってくると思うんだけれども、
うんうん、
そうなんか小学校の頃に放課後にやったドッジボールとかすげえ楽しかった記憶があるんだけれども、
うんうん、
みんな上手くないし、
うん、
それで本当に運動神経がねちょっとこうね、そんなに秀でてない子とかもいながら、
うん、
みんなでいかにしてこの時間を楽しむかみたいなことにこう知恵を使うわけですよ。
おお、そういう目線なのか。
うん。
うん、
そうするといやじゃあ男性はこうしようとか、お前すごい強いから左で投げなきゃダメとかなんかこういろんな謎ルールがいっぱい出てきて。
あ、それ面白いね。
うん。
そういうのあるんだ。
うんうん、あった。
そういうふうにルールをみんなで作り変えていくんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だそういう世界観もやっぱり下手くそならでは、だ下手くそだから上手くなろう、歯食いしばって頑張ろうぜみたいな、うん、そういう世界観ではないわけですよね。
うんうんうんうん。
そういうことも含めて僕らどうやって楽しめるっていう、
うん、
そんな場なわけですよ。
なるほどなるほど。
うん。
なるほどね。もうゲーム自体を自分たちで作り変えていくプロセスがそこにあるのか。これ面白いね。
そう、だから、例えばプロ野球選手になろうとかそういうこう明確な目標があって少年野球とかやってると、
うん、
やっぱりそのゴールに向かっていかに一歩ずつ近づいていくかみたいなそんな話になるわけじゃないですか。うん、まあ、それはそれですごい尊い話なんだけれども、
うん、
時として野球楽しめなくなっちゃうみたいな子とかも、いたりしますよね、
うんうんうん、
なんか何のためにこんなコーチに怒られながら素振りして何やってんだろうみたいな。一方でなんかその下手くそなんだけれどめちゃくちゃ楽しそうに放課後野球やってる人たちがいるみたいな、
うん、
なんか変なルール使ってやってたりするんだけれども、
なるほど、
うん、実はそっちの方がハッピーだったりもするって、まあだからなんか比べようのない話ではあると思うんですけれども、
うん、
だから時としてなんかそういう謎ルールとかこう逸脱みたいなことを認めていくっていう話の重要性かな。
これって何が起こってんだろうな。これ何が起こってんだろう。つまりさ、一人でギター下手だなって言ってギターを放り出してる時と、このみんなでやりながらルールを一緒に変えてってるって一体何が起こってんだろうね。この違いは、まず人数が違うし、
うん、
目指してるものもなんか違うね。
そうだね。
うん。
うん、
これってどう2ミリの学びを
そのだからあれだよね、ギター悩ん弾けねえなつまんねえなと思った渡辺幸太郎くんが、
うん、
どんなものの見方をすればそこを楽しめるようになるかっていう、そういう問い
だし、このドッジボールみたいなことを個人のレベルに持ってこれるんだろうかとか、
うん、
他の場面でこういうドッジボール的な楽しみを例えば仕事の場面に輸入できるんだろうかとか、
うんうんうん、
そういう疑問が湧いてきた。
まあだからつまんなくなる理由は明確だよね、
うん、
その自分の あるべき、その、例えば、運指のイメージだとか、
うん、
その YouTube で見たような、そういうものと、自分のギャップ、うん、現状のギャップが大きすぎて、それが埋めがたいと思った瞬間に、そこをつなげられないと思った瞬間、みんな諦めるじゃない。うん。だから、一つの分かりやすいやり方は、その、それを下げるって話でしょ？
ギャップを下げる。
ギャップを下げる。
うん。
うん、つまり、あるべき姿を下げていく。
うん、
だから、いきなりそうはできないから、
うん、
とりあえずなんか、5割ぐらい、音をちゃんと出せれば、よしとするとか、
うん、
なんかそんな話は、ちょっと成功法としてのあり方として、あると思うんだけれども、
う
んうん、なんかそれだけだとなんかつまんない話だよね、この話はね。
ゴール、自分に高いゴールを求めすぎず、まあ、着実にほんのわずかな成長を、まあ、認めてあげるというかね、自分自身に対して、うん、それは一個あるよね、
うん、
あとはまあ同じようなレベルの人と切磋琢磨するみたいなのがあるのかな。
あ、そういうのもあるかもね。
ね、
うん、
うん、
それ切磋琢磨という言葉自体放棄するみたいな。
お、面白いこと言うね。
うん、なんかその下手さ度合いで、
うん、
なんか楽しむみたいな、うん、それ何なんだろうっていうのはちょっとパッと思い浮かばないんだけれども、なんかそういうのがあってもいいような気がするんだよね。つまり上手くなるっていう価値観自体が、
うん、
あの善ではないと。
そうね、
うん、
そこは難しいとこですわ
ね。え、
上手くもなりたいんだよね。
上手くなりたいもんね。
そうそうそう、
そりゃそうだよね。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
あ、でもこのことについて僕実は最近考えたんですけど、
うん、
うまくなった先に何をしたいのかと。
はい。
で、例えば僕はあのギターで CD デビューしようと思わないわけじゃないですか。
うんうん、うん。
まあ、自分で楽しく弾ければいいし、
そうだね。
もちろん旅行行った先でギターがあったらみんなでね、キャンプファイヤーを囲んでいろんな歌を歌うくらいは問題はないと。
うん。
ただ単に新しいものをかっこよく弾こうと思うときに、それに異様に時間がかかるってところがなんか、まあ問題でやるっていうならば、はい、まあ勝手に自分でやってればいいんですよね。
はいはい、
で、なんだけど、だとしたら、何のためにそのギターをやっているのか。
うん。
うん。で、もしくは、社会に認められる必要はないので、その、うまさっていうものは、何のための成長なのかっていうのが、
うん、
自分なりに、もうちょっと解像度高められる余地を感じたのね。
ほう、どういうこと？うん、
で、ね、よくよく考えたら成長しなくていいような気もしてきたんですよ。
うん、
成長をまあ目指さなくていいです。先週のヒロさんの話じゃないけど。
うん、
で、なんかね、自分の一つの、ごめん、ちょっと話がややこしくなってくるな。ちょっとごめんなさい。一瞬話題を切り替えますね。
はい。
先週、ヒロさんから紹介してもらった哲学者の谷川さんと、
うん、
収録の後改めて会ってランチして長話したんですよ。
え、あ、そう、こっち来たんですか。
なんかね、東京に一瞬来てて、
うんうん、
予定があったから会ったの、
うん、
で、今度ヒロさんと3人でご飯でも行こうよとか言って話したんだけど、
うんうんうんうん、
で、その時に話題になったのがね、実は谷川さんはそのデザインを大学で教えていると、
はいはいはい、
指導者として
放送で聞いた
ね、
うん、
で、っつって、で、まあアートの世界では例えばヨーゼフ・ボイスが社会彫刻っていう概念を、
うん、
誰もがアーティストだよって言ってたけど、うん、実はデザインの世界にも同じようなこと言ってる人がいて、
うん、
ヴィクター・パパネックだったかな、
うん、
これ70年代くらいの、生き延びるためのデザインって本があって、そこでパパネックは、まあ、何か計画して物事を前に進めようとする限り、その人はもうデザイナーであるって話をしてて、
はいはいはい、
で、これは引き出しの中の文房具を掃除していてもこれはデザインだし、
うん、
前副詞を抜こうとする歯科医師も、これもデザイン行為に携わっているんであるっていうことを言うんですよ。うん、で、これは一見、なんて言うんでしょうか、裾野を広げる、
うん、
心温まる言説と捉えられるんだけど、
うんうん、
でもじゃあ引き出し掃除してる人は自分がデザイナーだと思っているのかとか、
うん、
歯科医師はどうなのかっていうと怪しいでしょ
う。うんうんうん、
で、これってこれもデザインあれもデザインっていうことに何か価値があるのかっていう、
はいはいはいはい、
っていう疑問は依然としてあるんですね。
はい、
で、僕なりの仮説はこれもデザインだと、デザインに携わっている人が言うっていう第一ステップを超えると、
うん、
このデザイナーの人が私とあなたには共通言語があるねっていうことが言い始められると思うんですよ。
うん、
私が歯科医師と話す、私が 引き出しを掃除してる人と話す、もしくは野球クラブのトーナメント表を作ってる人と話すときに、あなたがやってることは実はデザインだと思っていて、うん、こういうところがデザインっぽいのであるっていうことを僕がもし解釈できれば、うん、そこに共有値が、コモンズができて、共通言語が生まれて、うん、突然話が盛り上がりうる、
うん。
だから、世の中を見ながらあれもデザイン、これもデザインって言ってるだけではなくて、うん、そこに、新たな解釈によって、なんか、会話が面白くなっていくっていうのがすごい大事なのかなと思うの。
はいはいはい。
それによって相手もそうなのかもしらん。だとしたら、つって、他の行為と重ね合わせたり、うん、まあ、自己肯定感が強まったり、うん、前復習を抜く行為の中に新たな喜びなり、捉え方が生まれる限りにおいて、なんかデザインの意味がやっと実る。
はい。
で、ここで解釈の重要性っていうのに思いを馳せるんです。
うんうんうん、
つまり我々は今、ギターを弾くとか、ドッジボールをする、野球のボールを投げるっていうことの成長について考えてんだけど、
うん、
人が何かを挑戦しているとき、うん、その傍観者として、デザイナーとしてその解釈をする。
うん、
こっちが同時に求められてんじゃないかなと思ったんだよね。
うんうんうんうん、
で、あなたのやってることは私はこういう理由で面白いと思う。正直何もわかんないけど、ここが面白いと思うっていうのを、みんなが言い合う世の中だと、成長がはかどるのでは？
うん。
うん。お互いに。
うんうんうんうん。
これどうでしょう？
いや、めっちゃいいじゃん。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。で、それね、僕もこの本でも書いたつもりでもあるし、
うん、
言われて改めてその意味を再認識しましたね。要するに意味付けの価値ですよね。
そうそうそう。
やってきたことに対して自分が意味付けをしていく、もしくは他人に意味を与えられるみたいな、うん、そのことってね、めっちゃ幸せになるんですよね、うん、これは。だから、うん、成長してなくてもね、その他者にそれをこう意味を認めてもらうっていう、
うん、
まあ究極的にはそれを自分で意味付けすることができて、そこにこう幸福感を感じられれば、
うん、
その幸福製造機になっていくから。
そうなんだよね、
うん、うん、だからそれいいと思うんだけれども、だからさ、そうなんですよ、僕も、まあ、孝太郎さんもそうだと思うけれども、まあ例えばフライヤーとかでもその人に教えたりとかさ、そういうワークショップとかやったりするじゃない。
うん、
そうすると、そのプロフェッショナルとして見る孝太郎さんの認識と、その自己認識って結構ズレがあったりするわけじゃない。
うんうん、なんかプロフェッショナルとして見るって何？
あ、だからデザインとしていろんなことをやってらっしゃる渡辺孝太郎氏と、
うん、
全然デザインなんかやったことないっていう荒木宏之さんがいたとして、
うん、
でも僕こんなこと頑張ってるみたいなことって、うん、実はすごい抽象化してみると、なんか、シンクったデザイン活動みたいな方に見えてくるみたいな。
うんうんうん、
で、それをこう、フィードバックしてあげることで、マジかみたいな。がぜんやる気出てくる。
うん、確かに確かに確かに。ね。よく起こる光景ですよね。
よく起こる光景、ね。
学びの場で、
うん。うん。だから僕も、その、本当に全く土地勘のないさ、企業とかにお邪魔してさ、こう、一人一人フィードバックしなきゃいけないとか、そういうこともやってるわけなんですよ。もう、まずこの記号の意味がわかんねえみたいなさ。
うん、
でも、いや、これって、こう、抽象化すると、あなためちゃすごいことやってませんみたいな。
うん、
実際、別にそれおべっか使ってるわけじゃなくて、本当にそれが正しいとするならば、すごいチャレンジしているっていうさ、うん。で、ここには本質こもってますよみたいな話すると、そうかと、救われましたみたいな、頑張りますみたいな、そういう話って結構あったりして。
そうだよね。
うん、そうなんですよね。
うん、
でやってきたことにどう、だから私たちはその意味の世界で生きているみたいなことってあったりするわけじゃないですか。だからまあ成長ってある意味で、うん、まあこう物理の世界かもしれなくてさ、
はい、
なんかできないことが物理的にできるようになるとか、
うん、
喋れなかったことが喋れるようになるみたいな、そういうこう物理的に見えやすいことによって上下みたいなことが決まってくるんだけれども、
うん、
意味の世界って結構抽象度高い、
うん、
でそれって、まあ、ある意味でその別の軸なんでしょうね、
うん、あー、じゃあなんか つながってきた、
うん、
つながってきた。
お、
今思い出したのはシェーンベルグが不協和音の演奏をして、
うん、
なんじゃこりゃーみたいな。で、大半のお客さんは奮発者で意味わかんねえってなってる時に、客席の一人のカンディンスキーが大感動して、
う
不協和音は明日の協和音だみたいな感じになって、それに影響を受けて、その具象の絵画でなく抽象絵画を始めて、うん、まあ、あの絵画史に名を刻むような成果を残すみたいな話があるんだけど、うんうん、
はい、
これってあの、まず媒体をまたいでるじゃん。
はいはいはいはい。
絵画の人とピアノの人。
うん。
んで、カンディンスキーが音楽から影響を受けちゃったっていうのは、うん、さっきの意味付けの力っていうか、
うん、
いや、職業も専門性も違うのにめちゃくちゃいいと思っちゃったんです。
うん、
私なりに、
うん。
で、他の人がどう思うか知らないけど、私は感動したんですっていうさっきの状況がまず起こってて、
うん。
で、その言語化できないよくわかんないものを取り入れながら作っちゃうっていうのがすごい大事だったわけだよね、カンディンスキーにとって。
はいはいはいはい、
で、その時点で、カンディンスキーはもう絵画のスカウターをぶっ壊してた自分で、
うんうん。
もう違うわ。俺の絵画こっちだわ、みたいなのを、うん、道を、に導かれてしまった、
うんうん、
だから誰もがデザイナーであるって言ってコモンズで語り合って意味付けし合って刺激を受け合う、この先に自分が演奏してるギターなり自分が描いてる絵画なり自分がやってるビジネスなりの影響を受けちゃえばいいじゃんっていう、
うん、
だからなんか異分野から何か異質なものを受け取ってもろに影響されてみたら自分さえもどんどん楽しくなってくるっていうのがなんかありそう。
いやー、ほんとそうだね。だ、今の話の一つの本質はやっぱ異分野なんですよね、
うん、
だから同分野で居続ける限りその上下のヒエラルキーから抜けづらいっていうことでもあるわけじゃない。
そうだね。
ギターしかやってない人が集まってたらやっぱギターの上手い下手のヒエラルキー構造ってめちゃくちゃこう出てくるわけじゃないですか、
うん、
でもそれをちょっとコミュニティを外れたところに、
うん、
その価値みたいなものは、もう抽象化しないとさ、コミュニケーションできないわけですよね。
うん、
そのギターやってる人とドッジボールやってる人が、そのお互いの価値を認め合うっていうのはさ、もう、うん、結構抽象化しないと見えないわけですよね、うん。でもその行為そのものがお互いにとってのすごく意味、大事な意味になってくるし。
そうだね。
うん。その一直線上の成長モデルから脱却した何かに気づけるっていう機会になるのかもしれないね。
うん、いや、なると思うですね。
うん。
だからなんか、なんていうの？僕の悩み、かつての悩みに対する答えを今勝手に一緒に見つけてもらってるような気がしていて、
うんうん、
それ何の悩みかっていうと、ヨーゼフ・ボイスがみんながアーティストであるっていう、
はい、
パパネックがみんながデザイナーであるという、で、これは、デザインの裾野を広げる意味があるし、アートの裾野を広げる意味があるけど、うん、アートの山をより高くすることに直接的に寄与してない、デザインの山を高くする。つまり、飛び抜けた人をより飛び抜けさせることには、だいぶ遠いっていう、
ね。うんうんうん。
裾野を広げてるから確率が上がるんだけど、
うん、
っていう問題が一個あると思ってた。
はいはい。
一個のアクションで全部できないよって言われちゃったらそうなんだけど、そうでもない気がしてきた。
お
う。つまり、共通言語を探ると何が起こるかっていうと、単にデザイナーが増えるだけじゃなくて、
うん、
まあデザイナーの山と歯医者の山が繋がっちゃう。デザイナーの山とギタリストの山が繋がっちゃう。う
ん、はあ、はあはあ、
で、そうすると、ギタリスト側がデザイナーの山を高める可能性が出てくるわけですよ、突然。
はいはいはいはい、はい。
だから共通言語を作ることで、ジャンル自体の定義が変わり続けるっていう可能性があるんだね。
あ、
だからそのシェンベルグとカンディンスキーじゃないけど、絵画と音楽、くっつけちゃったらこうなるよっつってカンディンスキー音楽と視覚の本とか書いちゃってるわけだし、
はいはいはいはい、
こういうことかもしんない、
うん、
うん、だから異分野と混ざることによってもはやジャンル自体が更新されていき、
うん、
山の裾野を広げるだけじゃなくてちゃんと標高も高くなっていくんだっていうのは、
うん、
まあ稀に起こる
っ
ていう、すみません、ちょっと自己解決完結してしまいました
いやでも本当そうだよね、やっぱりだからそこでは、まあ、まず大前提として、
うん、
そのギタリストとしてちゃんと努力するっていうこともあるわけじゃん。で、そこを否定してるわけではないんですよね。ちゃんと成長しようと思って努力する。だからある種、そのギャップモデル、僕が卒業しようと言ったそのギャップモデルっていうことそのものはさ、決して否定してるわけじゃなくて、
うん、
そこに頑張って歯食いしばって今を犠牲にしてやるっていうことは、まずあるわけですよ。
うん、
で、それに、ある程度か、登ろうとすると壁にぶつかるっていう話があり、うん、いろんな悩みが出てくる、
うん。
で、その瞬間どう振る舞うかっていうのが大事なポイントで。
なるほど。
で、まあそこでもう相変わらず歯食いしばって上登るっていうのはもちろん あるんだけれども、その時に結構その意味を問い返すみたいなことっていうのは、 すごく大事なことであり、そしてその意味っていうのは実は異分野にいろいろ転がってるみたいな、
うん、
そんな話だよね。
ですね。
うん。
いや、なんかそのね、あさっての方向からのインスピレーションを得るために本屋に出かけて異分野つなげて普段見ない映画見てみたいなのは当然普段から思ってるんだけど、自分が携えてるいくつかの問題意識のなんか具体例とかとつながった瞬間に勝手に自分の中で腑に落ちるんだなっていうのを今体感しました。なんていうの、その教科書的にじゃなくて勝手に身体的に腑に落ちた感が宿った、
うん、そうですね。だから、うん、いや、だから孝太郎さんとかってさ、しょっちゅう言ってるじゃん、なんか自分は対話しないと頭が駆動しないみたいなさ、
うん、
そういう話言ってて、いや、これそれすごい大事だなと思いますよね、
うん、
やっぱり対話の力っていうかね、だから、うん、それは結構僕に対す僕自身の反省でもあって、
うん、
その対比で、いや、僕はこう自分の中での対話みたいなことを結構重視してるみたいなね、
うん、
だ自分の中の、文人がいくつかいて、うん、その中でのフィードバックサイクルでなんかこうなんか磨き上げてるみたいなことを言ったりするんだけど、それってちょっとやばいなっていうことでもあるね。なんか、うん、もっとなんか広げていった方がいいなっていうのは、
うん、
今日の話しながらもちょっと感じたこと。
あ、そうですか。うん、いや、なんか逆に言うと僕は自分の中の対話ができないんで、羨ましいよ、すごく。やってみたいわ、それ。うん。あの人誰だっけ？イタリアのデザイナーで、ブルーノ・ムナーリだっけな、
うん、
ブルーノ・ムナーリの本だったような気がするんだけど、過去の芸術家やデザイナーを召喚して、自分の本の中で議論させるっていうやつが、なんか15人くらい。で、なんかミケランジェロと、誰かと、まあ、時代を超えていろんな人が意見をぶつけ合うっていうような一説が出てくるんだけど、うんうん、きっとだからムナーリはヒロさんと同じように自分の中の複数の人物っていうのが普段から駆動してるのかな、それを見ながら思いましたね。
ああ、うん、だからそれがね、いや、ムナーリはどういうルーティンでやってるかわかんないけど、その自分の枠を超えたミケランジェロが出てくるのかっていうのがすごい大事なことじゃない。
ああ、
ね。だから、うん、ちょっとその辺はね、
自己完結しない、
そう、
うん、技があるといいなと、
ね、うんうん、ただそれをもし本当の意味で自己完結できたとしたら、まさにさっき言ったように自家発電だからね、
うん、
幸福ジェネレーターになれるわけですよ。
そうだよね、
うん、
で、まあその幸福がひとしきりしたらさらに遠くへ行こうって、そういうことかな。
そうですね。本当にその通りで、
自分自身が飽きちゃうことがあるからね。
そう、うん。
それはそうだと思います。
うん、
いやー、なんか、一周目ぐーっとこう、なんか膝を曲げて力を貯めて、二周目結構なんかジャンプしたような気がした。個人的には。
そうっすね。
面白かった、
うん。
どうですか？二週間振り返って、ヒロさん。
いや、だから、孝太郎さんの話はいつも、面白い、この、予定調和ではないので。だから、もうそういう意味での準備とかも全くせず、まあ、超相対性理論とかの場合、主題が決まってるからね、ある程度。それなりに本読んだり準備したりもするんですけれども。なんか、やっぱり、引き出されるものってすごいありますね。今日の一つのポイント、対話、その異分野での対話みたいな話だったと思うんですけれども、
うん、
やっぱりその対話を通じてこう自分の思わぬ引き出しが開かれる瞬間とかね、
うんうん、
なんか例えば今日話してる時でも急になんか自分の小学校の校庭のシーンとか浮かんできたし、
ね、いや、そのシーン大事だったわ、
うん
うん、
まあ、やっぱこれはね、自分で開けない扉だったかもしれないとか思うとね、いいっすね。
いや、ゲームメイクってすごい大事だよね。複数人でゲームのルール自体を変えていくっていうのは、物差しを取っ換え引っ換え試していくってことでもあるし、
うん、
ね、
うん、
全員が同じように楽しむための工夫っていうのは、なんか社会でも適用できそうなメタファーな気がして聞いてました。
うん。うんうん、そうですね。いや、でも、相変わらずの孝太郎力に引っ張られて、 楽しい収録でした。
一緒に楽しませていただいてありがとうございます。ということで、あいにく時間が近づいてきたのですが、
はい、
もしヒロさんからですね、リスナーのみんなに問いかけなんかがあったら聞いてみたいんだよね。
そうですね。ま、じゃあ最初の問いにちょっと戻ると、うん、その成長を手放した成長みたいなね、
うん、
そんなテーマで話し始めたと思うんですけれども、皆さん自身振り返ってみて、うん、いやもうちょっと成長諦めたと、
うん、
まあ諦めたっていうそのネガティブな表現じゃなくてもいいんですけれども、成長忘れたとかね、
うん、
そしたら気づいたら成長してましたみたいな、
おー、
うん、だから成長するぞって意識的に取り組んで成長するっていうのはよくある話だと思うんですけれども、
うん、
成長なんてもういいやって思ってたら成長しちゃいました、むしろそっちの方が良かったかもみたいな、うん、そんな経験とかあったらぜひ聞いてみたいですね。
なるほどね、
うん、
道を外れたと思ったのになんか実はゴールに到達しちゃってたとかね、うんうん、そういうことですね、うんうん、成長を手放した後の思わぬ成長、
そうそうそうそうそう、う
ん、皆さんあったらぜひハッシュタグタクラム813でお答えください。 TAKRAM813 です。ということで、2週にわたって学びデザイン代表取締役の荒木宏之さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントタクラム813をフォローして送ってください。 J-Wave タクラムレディオ。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。